こんにちは、あきです。今日もパリで学んだブレない自分の作り方の時間がやってまいりました。先週もね、ちょっとお話をしたんですけれども、海外在住者フェス、前回の時はね、まだスタートしたばかりで完全に終わってる状態ではなかったんですよね。で、今回ね、まあ、5日間のイベントが終了しました。で、今回ね、やっぱりアメリカから見てくださるというか、アメリカから登壇してくださる方も多いので、日本時間のね22時スタートだったんですよ。なので、まあ、ちょっと若干遅めで、気づくと多分夜中の1時日本時間で、こっちがねちょうど夕方から夜にかけてだったんですよね。なのでヨーロッパ時間は、まあ、私の周りでは子どもの送り迎えの間にね移動しながら聞いてくださったりとか、まあ、食事の支度をしながら見てくださったりとかっていう方はヨーロッパでは多かったかなと思います。で、今回28人のお話を、まあ、全員聞いたんですね。で、まとめてね5日間の中でこう一気にいろんな人の話を、まあ、たとえ30分でも聞く機会ってあんまりないと思うんですよ。で、もちろんね、アーカイブで私自身もねアップグレード版購入したので、アーカイブで見ようと思えば見れるんですが、まあ、日にちが経つとなかなか見れない時もあるじゃないですか。なので見れる時はもう一気に見ようと思ってたんですね。で、やっぱりまとめてね28人の話を聞き、まあ、それぞれね全然ストーリーも違うし、もちろんその思いとかバックグラウンドも全く違うんですけども、やっぱりまあ海外で長さは人それぞれだとはいえ、生き抜いてきたというか、まあ、生活してきた人たちの共通項はあると思いました。で、やっぱりそのやっているね活動の話も全員が全員ね細かくできたわけじゃないし、まあ、ストーリーの話もあったと思うし、私なんかはねあんまり自分のストーリーの方がメインで、まあ、活動の話はちょろっとしただけなんですよ。なぜかというと、まあ、願望実現に関して言えば、まあ、これが一番大事なんだよっていう本当の部分を、テクニックではなくてね、本当の部分を自分のストーリーに絡めて話をしたかったからなんですよね。なので、まあ、そういうマーケティングの話をしてくださったりとかね、そういうビジネス的な話をしてくださったりした方もいらっしゃいます。で、とにかく私が感じたこと、まあ、これはね終わった後のライブでお話ししてるので、 YouTube であるとかインスタ、Facebook ライブ、こちらでお話ししているので、よかったら見ていただきたいんですけど、まあ、ちょっと関連したことで言えばですね、やっぱりこれはまあどの人も言っているなって思った点が、まあ3つあって、で、1つはもう決めるってことですね。もう決めてしまう、どうしよっかなって考えてる前に本当に手に入れたい、叶えたいことだったら決める。まあ、これ願望実現も同じですよね。あとは自分の直感を信じるっていうところを言ってる方も多かったですね。まあ、どういう表現をするかっていうのは人それぞれ違うと思うんですけど、まあ、直感的な要素、自分のその出てきた直感を信じるっていうところですよね。あとは自分らしくある、この自分っていうものはどういうものなのかっていうところをおっしゃってる方がいらっしゃいましたね。で、まあ、そのアップグレード版の方になると、まあ、ズーム席が設けられていて、まあ、その後なんかブレイクアウトルームだったり、なんか交流会があるんですよね。で、その交流会の時だと思います。オープンの YouTube の時とかライブの時ではなかったと思うんですけれども、実際にはそのタイミングで、まあ、吉田ソースの会長の吉田さんという方、アメリカにお住まいなんですけども、70代の方でもう多分50年ぐらいアメリカに住んでいて、まあ、その時の若かりし頃の、ね、身分証明書を出してくださったんですけど、もうびっくりするぐらい、まあ、人相が悪いって、今ではこんなに丸くなりましたよって、もうニッコニコの、ね、方なので、まあ、その段差にみんなでびっくりしてたんですけども、でもねやっぱり眼光鋭いというか、やっぱり相当苦労してきた いろんな大変なことはあったっていうふうにも言ってたので、まあニースを悪くならざるを得なかったのかなぐらいの感じはしましたね。でその時にね、彼が言っていて非常に面白いなと思ったことをね、一つだけお話ししたいと思います。これライブの YouTube の方とかで言ったのかちょっと私覚えてないんですけどもね、その、まあ、決断って話をされていた時に、やっぱりその目の前のドアが閉まることってあるわけですよ。その吉田さんも3回か4回倒産の危機にあったって言ってたんですね。でやっぱり自分が行きたいと思ってた扉が突然閉まりそうになることがあると。でその時に私たちが気づくことっていうか思うことは、目の前の扉が閉まったら実は別の扉が開いてるんだと。でも私たちはその目の前のことにどうしても気が向いてしまうというか集中してしまうので、別の扉が開いていることに気づかないと、隣なのに。でもう、ああもう行く手を塞がれたと落ち込むと。でも必ず隣周辺の扉を見れば必ず開いてる扉はあるんだと。でそれに気づくことだと言っていたんですね。まあ、そういう意味では扉が閉まったダメだっていうこのジャッジがやっぱり私たちの可能性を閉じてしまうんじゃないかなって彼の話を聞いて思いました。つまりね、どんなことでも可能性はあると思って隣の方にもオープンでいる、目の前の扉が閉まったから、まあ、それを無理やりこじ開けようとすることも一つの作戦だけども、ふっと開いている次の扉を探してもいいわけですよ。だそういう意味ではやっぱり私が感じたのは、まあ、どんな時でもオープンマインドでいるっていうことだなと。でオープンマインドでいるためにはですね、やっぱりある意味冷静でないといけないんですよね。もうこれをどうするどうするどうするって感情的に目の前の扉の方に意識が向いてしまうとオープンマインドになれないんじゃないかなと思いました。まあ、そういう意味では私自身、まあ、本当にいろんな方の話を聞いて自分のね今の考え方も含めてね見直すきっかけになったなと思います。まあ、バカンスに行って非日常の空間ね、まあ、海外とかに行くと本能がねこう目を覚ますというかね、パッカーンってなる経験があるから、そういう意味ではね海外行くといいなという話もねどっかでしてたんですけども、でもまとめてね、まあ、28人聞くっていう機会もね私はすごくいいなと思いました。それもね同じ業界とか同じ国とかそういうんじゃない、バラバラなバックグラウンドの人でやってる仕事もバラバラだし、まあスピリチュアル系の人もいればもう現実的なビジネスの人もいるし、なんかそういう人の話をまとめて聞く機会を一気に持てたっていうのはね、すごく私にとっていっぱいインスピレーションをもらいました。で皆さんね、ほんとひょうひょうと語ってるんですけど非常にね面白いっていう意味では結構どん底を経験してる人が多いんですよね。なのでこう私もね全員の方と対談とかできなかったので、その人のことを知らずに名前と顔だけ知ってるだけでその人の話を登壇の時に聞いたっていう人もまあ何人かいたんですけど、まあ、写真と喋ってる姿で、あこの人腹座ってるなとか、なんか一分軸あるなって思ってた人のその裏側のストーリーが、ああなるほどな、こうやって壮絶な中をね乗り切ってきた人なんだなっていうのを感じました。やっぱりまあ私マインドっていうのはね全部表に出てきてしまうっていうふうには言ってるんですが、やっぱ目とかね姿勢とかそういうのに全部出てきてしまうなと思いました。なので自信がないって思ってたら自信のなさは絶対表に出ちゃうんですよ。マインドってやっぱり隠せない。そういう意味では自分が、まあ、自分のね知らないところでね人にどう見られてるというかね、 まあ、見せちゃってるんですよね。でそういったことをね、見直すきっかけにもなりましたね。まあ本当に学んだことはたくさんあって細かいこともいっぱいあるんですけども、まあ、総括的にはそんな感想を持ちました。これからね、まあ本当こういったご一緒したご縁っていうのもありますし、まあ、これを機会にね、その人たちの活動とか、まあ、考え方を知ったっていうこともありますのでね、まあ、このご縁をね、すごい大事にしていきたいなっていうのも改めて思いました。またね、ちょっと違った形で、違ったレイヤーっていうんですかね、層の視点のね、お話はまたお用意していきたいなと思います。それでは本編スタートです。はい、本編です。今回は靴磨きトラベラー佐原宗章さんのインタビューの後編です。彼のね、活動っていうのは分かったと思うんですけど、この後半どういった形で過ごしてきたのか、こちらの方もね、ぜひ参考にしてください。たくさん刺激を受けると思います。じゃあそのアジア編をたくさん講演の中でいっぱい経験を話されて、でもその中でまた4月から出かけようって準備もしてたみたいな感じ。
そうですね、もうずっと次は4月はヨーロッパに行きますけど、うん、もうずっと
言ってたんだ。
でそれも兼ねて本当応援していただける方がいて、まあ、皆さんからこう、まあ、僕簡単に言うとクラウドじゃないファンディングをしてます。
そういうことですよね、うん、
あの靴磨きも日本帰った時も基本的にはお気持ち代でさせてもらってるんですけど、はい、うん、もういただいたお金は全部ヨーロッパで使わせてもらいますっていう。日本に帰ってる4ヶ月間はやっぱり一番の目的はやっぱお金とも向き合わないといけないので、はい、この次の旅に出る資金を作ってるっていうのも正直あります。
まあ、ヨーロッパは多分違った意味で、まあ、アジアの時とまた物価も違うでしょうし、ね、また国によって全然雰囲気も違うんでしょうね、やっぱり。
そうですね、本当物価の高さに腰抜かしましたね、最初
は。今年はね、特に上がってるんですよ、すぐに。だから去年とまた違ってるっていうところの上にさらに上がってるから、もう大変だったんじゃないかなと思うんです
けど、モンデーションとかも29ユーロって見たら、まあ、2900円くらいなんかなって思ったら5000超えるんです。そう、1人部屋分とか。
そう、
だからアジアいる時って平均多分500円から1000円以内、500円から1000円の間でゲストハウス泊まれるんですけど、はい、こっち来たらやっぱそれくらいするじゃないですか、うん、腰抜かしました
もん。全然ね、もうだから計算が変わりますもんね。
週末になったらびっくりしたのが、スペインにいた時にレアル・マドリードとバルセロナの試合があった時に、はい、前日の価格が、まあ、40ユーロくらいなんで、まあ、それでも高いなと思いますけど、うんうん、まあ、まだ泊まれるかと思ったので、うん、次の日の土曜日泊まろうと思ったら130ユーロくらいになかったんです。
そう、試合の日、
はい、でもそれでもめちゃくちゃ売れてるので、うん、やっぱこうイベント重なったりとか週末はめちゃくちゃ高くなるので、これは止まれないなっていう感じです。
だからそういうのを知らないでいたりするともう避けようがないですもんね、はい。じゃあ4月ヨーロッパ編はどっからスタートしたんですか？
今年の4月18日にまずバルセロナがヨーロッパ編最初の街で、トータルで言うと11カ国目が、うん、まあ、スペインやった感じですね。
なるほどね。そっか。でスペインからどう回ったんですか？
スペインから、まあ、パリに移動して。
あ、もうパリに来たんだ。
はい、まあ、バルセロナでマドリード行って、うん、またバルセロナに戻って、うん、エクサンプロバンスに、
あ、南仏に入って、
うん、でパリ行って、パリからロンドンに渡ってフェリーとバスで渡って、ロンドンからスコットランドまで行って、スコットランドからアイルランドのダブリンに移動して、うん、ダブリンからコークに移動して、でコークからまたパリに帰ってきて。
なるほど。あ、パリに一回戻ってきてですね、
はい、でパリからスイス通ってジュネーブとか通ってドイツのミュンヘンに入って、でフランクフルト県山も
7月のタイミングだ。
7月22日はフランク
フルトに入ってました。ギリで到着したからね、
はい、あのギリ で全部これでキッチハイクで移動してるんで、
ね、
本当にその日に到着するかわからないんですよ、
ね。いやだから毎回、まあ、あの文章読んでてもそうだけど、ドキドキ、ね、
そうですね、
ちゃんと作るかしらとかっていう。
だからケンさんの講演会って安くはないんです、
はい、
もう高いじゃないですか、他の、はい、それくらい価値があるものだと思うんですけど、うん、でみんなやっぱこうね、綺麗に着飾った人だったりとか、うん、はい、 してる中でスーツパリッと着た人、はい、僕だけですからね、バックパックですよって言われるようになってきた。誰がこいつ連れてきたかみたいな感じで
荷物持ってね、
でケンさんがおーそうしようみたいな、どう来たなみたいな、ね、ケンさんが連れてきたらこんななんかホームレスみたいな感じで、
全然ホームレスって感じじゃなかったけど、旅人って雰囲気はあった
し、ね、なんかハビーマネーの口座に旅人来たでみたいな、バックパッカー来たでみたいな
ね。でも結果的に今の話もまあハッピーマネーにつながるし、ね、なんか
すごい、あのケンさんの講演会で、うん、あの聞いて、その後なんかアフターパーティーやったじゃないですか、
はい、
多分僕だけですよ、あのご飯がっついてたの僕だけここのご飯で何としても物取ろう
って、それはもう大事よね
みんなコミュニケーション取ってるのに僕だけなんか
ご飯食べさせて、
一生懸命ご飯食べてました3日分くらいの栄養とって
もらって、ご飯だってやっぱその時の靴磨き の, あのやった数とかにもよって
そう
生活費が変わったりするわけだから、
はい、週8でマクド行ってます。
あ、本当。
今年間200個ペースでチーズバーガー食べます。
ちょっと食べ比べしてんの各国で、
はい、年間200個ペースです。
すごいな、はい、まあ、でも、まあ、一番手に取りやすい、
そうですね、やっぱ安定してるし、あと携帯も僕基本的には繋がらないので、
あ、そっか、
Wi-Fi が繋がるんでマクドナルド
ですから。そうですね、確かに、
はい、
安心ですよね。
そうですね。
でちょっとそこでね、あのパリといえばなんですけど、まあ、今回今もパリで会ってるんですけど、素敵なお話があるじゃないですか、靴のお話が。
あ、はい、
その話をちょっと聞きたいんですけど、その、まあ、ストーリーとしては私知ってるんですけど、まあ、知らない方のために聞きたいっていうのもあるんですが、なんかきっかけはあったんですか、そのある靴との出会い。
そうですね、まあ僕が今してるヨーロッパでジョン・ドブプロジェクトっていうのがあるんですけど、はい、今アキさんとお話しされてたのは、まあ、ジョン・ドブのお話なんですけど、はい、ジョン・ドブって、まあ、僕が靴磨き職人、まあ、靴磨きトラベラーとして活動しだした時に、はい、一番有名な靴って何なんだろうって、
うん、
まあ、値段は置いといて高いんですけど、うん、一番やっぱこう革靴の王様って言われてるのがジョン・ドブっていうのが、
ど
のサイト見ても出てくるんですよ。でやっぱり靴が好きな人と靴磨きしながら履きたい靴とかあるんですかって聞いたら、多くの人はジョン・ロブやっぱ革靴の王様履いてみたいですねみたいな。
へー。
そっからもう僕当時ジョン・ロブのこと知ったのも4年前とかですよ、うん、
はい、
あ、そんな高い靴があるんだと思って、うん、まさかそんな僕が手に入れるなんてもっと後のことだろうなと思ったんですけど、はい、ジョン・ロブの正規店がパリにあるんですよ。もともとイギリスのメーカーだったんですけど、うん、確か数十年前にエルメスが買収して、うん、でジョン・ロブ・ロンドンとジョン・ロブ・パリがあって、うん、ロンドンはオーダー靴で、うん、パリは正規店があって、はい、まあ、言ったらこうジョン・ロブのメッカではないですけど、うん、パリにあるっていうのを知ってたんで、じゃあヨーロッパの一つの目標は僕があの時憧れたジョン・ロブを買おうと、
うん、
でもそれはお金募るんじゃなくて、日本から貯めたお金使うんじゃなく、借金で買うんじゃなく、ヨーロッパで路上靴磨きしていただいたお金で買おうというのを目標にしたんです。だこの靴磨き世界中第2弾ヨーロッパ編の目玉企画です、
うん、
一番大きな目標がこのジョン・ロブを買うというのをやってたんですけど、それがですね、今日もう僕自体このヨーロッパ編が143日目とか
143日目、うん、
4ヶ月半旅してきてですね、はい、1787ユーロまで貯まったんですよ1787ユーロ。
この7っていう数字がね、
はい、なんで僕がそこまで細かく言えるかっていうのは、はい、前回パリに来た時に試着してるんですよね、
はい、
でその時に1700何十ユーロやったの覚えてるんです、
うん、
だから
そのジョン・ロブの靴がね、
はい、税込み1700何十ユーロやったんで、うん、1800ユーロあれば買えるっていうのをインプットして、うん、
はい、
まだ当時買えないです。でもこのヨーロッパで僕旅して必ず買いに来るんで、うん、これ取り置いておいてくださいって約束して、
うん、それはお店の人と約束したんだ。
はい、うん、そんなんやってくれるんですよ。取り置きやるんだったら、うん、絶対ハーフプライス払わないと、半分お金払うんです
け ど, ど、
はいはい、今回僕のプロジェクト応援ということで、じゃあ絶対ここで買ってくれるみたいないう約束で来て、でそこからやっぱいろいろドイツ、それこそ本田健さんのと行ったり、うん、デンマーク行ったりオランダ行ったり、まだ足りないからもう一回イギリスとアイルランドに出稼ぎに、
出稼ぎ、イギリスとアイルランドやっぱ出稼ぎにいいんですか。出稼ぎに、
はい、でやっぱ2つの国に行ったっていうのもありますし、結構靴磨きも反応良かったので、いよいよパリに昨日戻ってきて、うん、今 1787ユーロ貯めたんで、うん、このアキさんのポッドキャスト出る前に買って、うん、いい報告しようと思ってたんです、うん、で午前中に行ってきたら、うん、その僕が買おうと思ったジョンロブが1790ユーロだったんです。
この差額3ユーロ
僕ジョンロブって150年くらい歴史があるんですけど、うん、まあ、言ったら多分ジョンロブ史上初やったと思うんですけど、うん、負けてくれませんかって。ブリーズメイクはディスカウント
正規店に向かって言った
と、まあ、負けてくださいって言ったらさっきまであれだけこうヘラヘラしてて、うん、なんかお客さん扱いたのに、うん、もうめちゃくちゃ怖い顔でノーって言われました。ジェームズ・ボンドみたいな顔でノーって言われました。こんな怖い顔するやと思って。
ビジネスはビジネスだからね、は
い、いやもう多分その人もジョン・ロブで多分もう60近い方なんで、うん、まあ、30年以上働かれてる僕らもすごい人なんですよ、
ベテランのね、
はい、うん、で、あ、ヨーロッパでいただいたお金を買おうとしてる青年がいるんだな、うん、応援しようって言って、そういうイレギュラー対応を出してもらってるのに、最後の最後僕が言った言葉がプリンズメイクはディスカウント負けてくださいっつって。
そうですね、
まあまあまあまだまだ終わってない
んです。終わってないんで、はい、もうぜひ
買ったらアキさんに写真送るん
で。そうですね、ぜひちょっと生見たかったけど、まあでも、もうこれもドラマだし、まあ、せっかく本当にちゃんと正規のちゃんとあと3ユーロお仕事して、はい、お仕事っていうか ね、 うね、パフォーマンスしてね、
やっぱこのジョン・ロブを僕が別に欲しいわけじゃないんですよね、うん、ジョン・ロブを買うまでの物語も含めて買いたいって思ってるんで、うん、まあ、負けてくださいってあの時はもう泣きなしで言いましたけど、あの時負けて買ったらその3ユーロ分のなんかマイナスがやっぱ後に響いて
るとかで、
ちゃんと正規で買うっていうのが大事。
そう、大事。
中古じゃダメなんです
か。
借金じゃダメで、でじゃあ例えば3ユーロなんか俺払うよって言ってもらって、そのものもなんか違うなって。
そうなんですよ。だから私がね今ここで3ユーロね、あの出すことも全然できるんですけど、はい、でもほら靴を磨いてもらってるわけではないので、なんかこう意味不明の3ユーロじゃないですか。
最後の最後ズルしたみたいな。
そうね、そう。
でこれ本当に1787ユーロはもう路上靴磨き、今ヨーロッパで250足くらい磨いたんですけど、そこでいただいたお金だけなんですよ、
うん、全てがかかってるわけね、そこに。
いや本当にみんなの思いも靴磨きしてる時にもよく言ってますし、うん、いやこのジョン・ロブ買います、うん、それこそ本田健さんにもめちゃくちゃ応援してもらいましたし。
そうですよね。
だからやっぱ最後3ユーロのパリで稼いで1780-90ユーロ持ってジョン・ロブに行きたいなと思います。
また戻ってきますっていう形でその店員さんとも、
そうです ね、 だからちゃんと僕また戻ってきますよ、もう2回くらい言ってるんで、前回来た時も結局1500ユーロくらいしかなくて買えなくて試着だけして帰ってるん で、うん、でまた戻ってきますよ、もう何回も言うの違うなと思って、もう信用されないだろうなって思ったんで1787ユーロ置いてきました。
すごい、
絶対あと3ユーロ握りしめに入ってくるから、うん、これ絶対売らないと思います。人気のやつで僕も足のサイズが 25.5 でみんなが履くようなサイズなんで、うん、はい、だからもう最後1個しかない、取り置きしてくれてるんで絶対売っちゃダメだよ、置き3ユーロ
置いてきたんですね、
はい、
まあ、じゃあこれはもう絶対3ユーロなんとかしていかないとっていう感じですね。
そうですね、うん、第2弾ヨーロッパ編の、まあ、集大成です
よね。で、まあ、この後また回って日本に、まあね、冬11月ぐらいですか、戻るの。
11月後半に帰ります、
ね、ですよね。で、まあ、またそうやって1月からそうまた新たなヨーロッパのストーリーもまたあちこちでお話しされるっていう。
もう今15カ所では確定してる。
あ、そうなんだ。
そうですね、
またやっぱりヨーロッパ編とアジア編って違います。
全然違います
ね。何が違う、なんか、まあ、一言で言えないと思うんですけど、なんか、
まあ、ヨーロッパは正直むちゃくちゃ舐めてたんですよ。
どういう意味の舐めてる。
やっぱ靴文化も強いですし、
そう、ね、
こっちはアジアで去年700足以上磨いてるし、ヨーロッパがどんなもんやねみたいな、そんなやっぱ安全な国でしょみたいな感じで来てるんですよ、うんうんうん、アジアやっぱり言っても貧困な人たちが多いんで、うんうんうん、襲われる可能性もありますし、はいはい、危険な面もいっぱいありましたし、ヨーロッパね、あの移民が多いって言っても、まあ、戦争で勝った国でしょみたいな結構舐めてきてたら、うん、僕初日4月18日の初日に、うん、 バルセロナで靴磨きセット盗まれてますか？
初日？
はい。
洗礼受けたね。
洗礼受けてそっからスタートして、でだから靴磨きトラベラー世界を足元から輝かせる言うてるのに、初日に靴磨きセットすられてるわけですよ。
それはちょっとごめん、どういうタイミングだったんですか？
あのバルセロナ着いて飛行機到着したの朝9時くらいやったんですよ、はいはい、でゲストハウスのチェックインが15時だったんで、はい、あまあ、ちょっと観光というか街の写真とか撮って、うん、まあ、Facebook とかでも着きましたって言いたいですし、うん、はいはい、行ってきますで終わってる状態、うん、
確かに、
まあ、まず報告せなかったって、はい、綺麗な場所で写真撮ろう、うん、ちゃんとバルセロナらしいところで撮ろうと思って、あの高台のとこから写真撮ってて、あのエクスキューズミーズって言ったら、ちょっと写真撮ってもらって、うん、僕の写真撮ってくださいって頼んで、うん、一瞬後ろ向いたんですよ、うん、で10分くらいです本当に。で携帯預かってさあ行こうと思ったら、靴磨きセットとバックパックを僕地面に置いてたんですよ。で靴磨きセットだけ盗まれてるんです。
あ、大きいからかな、
なんそっちに、まあ、機内、僕やっぱ大事なものなんで、機内でも持ち込むために機内バッグに入れてるんですよね。でだから大事なものを全部盗まれたって感じです。でそっからスタートで、もう僕はあの全 SNS を消去して、うん、もうこのまま飛ぼうかなと思いました。
行ってきますなとそのまま消息不明みたいになっちゃうかもしれなかった。
なんかヨーロッパの足元輝かしてきますわみたいな偉そうなこと言ってて、で初日に盗まれてもらってるんで恥ずかしくて、こんな言えんわと思って、だって いろんな人に荷物するよりか気をつけやって言われてたんですよ。私の友達とか私の息子がバルセロナ行った時にみたいに言ってて、心の中でその忠告を聞くたびに、俺誰に言っとんねんと思ってました。こっちはプロの旅人やさ、あんたのその知り合いのガバガバのセキュリティと一緒にすんなよと思いながら、誰に言っとんねん、大谷翔平にメジャーリーガー球速いから足上げて打ったらあかんでって忠告してるのと同じくらいあなたバカなこと言ってますよみたいな感じで言ったら、初日にしっかり盗まれるって、うん、
いやー、え、どうしたのその後。
1日寝込みました。
いや寝込むけど、いやもう寝込んでももう日本に帰るのもまた大変だし、どう
本当になんか3択ですよね、もうこのままヨーロッパに貯金尽きるまで飛ぶか、うん、もう全 SNS を消してもうただの旅行に帰るか、だって靴磨きトラベラーに靴磨きセットないんですから、うん、もう飛ぶしかないんです。で2つ目がもう帰るか、日本帰る、
はい、
で3つ目はもうここからやり直すかですね、うん、でやっぱり靴磨きセットは盗まれましたけど技術を盗まれたわけじゃないなと思ったんで、
さすが、うん、
スペインで安い靴磨きセット買って本当にもう紙袋みたいなのに入れてそこからスタート、
一から揃えたんだ。じゃあ、
はい、アジアは今思えば順調な旅だったなと思いますけど、ヨーロッパはもう
初日
さっきのジョン・ログの話といい、
うん、
波乱続きですよ。
そうだね、
めちゃくちゃ舐めてたんですけど、
舐めてた。
ヨーロッパで行って、うん、まあ、スペインで買って、うん、フランスでもちょっと靴磨きセットとか買い倒して、うん、ロンドンに行ったら、うん、ロンドンで靴磨き世界選手権があったんですよ、
う
ん、でその時僕全然出場できるほどまだまだ、うん、技術も足りないですけど、はい、やっぱその野球でいうところの甲子園みたいな感じです、うんうん、世界中の人たちが
集まってくる、
まあ、オリンピックみたいなもんですよね、うんうん、靴磨き。
じゃあ世界から集まってくるんだ。
はい、見に行ったんですよ。で日本の人が、僕が応援してた人が優勝したんですよ、うん、でその人が優勝でサフィールっていう、うん、もう靴磨き道具の一流のブランドがあるんですよね、うんうんうん、でそれを1万円分くらいの靴磨きセットを優勝景品でもらったんですよ、
う
ん、装飾盗まれたんだろうって、うん、これやるよって、うん、一流の僕が今まで使ったことないような、もう前使ってたセットブラシとかクリームとかよりもいいやつをもらって、うん、そっからやったりとか、ロンドンで路地を靴磨きしてたらホームレスみたいなおっちゃんが、うん、靴磨きやってんの、うん、俺いいカバン持ってるよっつって、うん、なんかめちゃくちゃかっこいい100年くらい前のボストンバッグみたいな、うん、
これ
目の前にある
靴磨きセットなんです
けど、うん、もらったりとか、
いやこれだからバルセロナに盗まれて最初紙袋って言ってたのに、はい、今このバッグだから、
このバッグなんですよ。
あら、
でこれ買ったんじゃないですか、
もらえたんだ。
で僕の師匠がシンガポール人なんですけど、うん、まあ、彼も第2回靴磨き選手権で優勝した、言った世界一の靴磨き師匠、うん、彼がロンドンで仕事来てた時に、うん、 また僕別のタイミングでロンドン来た時にブラシ5年間使ってたブラシをここでやるよもらったりとか、だから結局靴磨きセット盗まれる前よりも道具
良くなってる、
めちゃくちゃいい道具で、ね、今路上靴磨きしてるんで、全部思い出の一つ一つ、あ、これスペインで、いや安くで買ったやつだな、うんうん、それもいいなという、うん、で、あ、これチャンピオンが僕に譲ってくれた道具だなとか、うん、あ、このカバンはロンドンのホームレスのお茶にもらったやつだなとか、で、あ、これ師匠から授かったブラシだなとか、
全部入ってんだ、この
全部入ってんです
このバッグ、
これは絶対盗まれたらダメです
よ、もうダメね、
はい、
もうでも初日で良かったかもね、
そうです ね、
もう絶対気をつけるじゃないですか、
だけど本当終わってみればよりいいものが揃ったっていう、盗まれて良かったとは、まあ今なら言い切れるかもしれないですね、うん、
まあでも本当消えたくなったり ね、
そうです
ね、 SNS 消去したくなったりしたあの初日のね辛いことも、
初めて目の前が赤紫色になりました、紅色みたいな、こんな色になるんや世界世界の終わりを感じました、
ね、いやでもね、なんかそういう意味では本当ドラマティックというか、まあでもあるあるなんですけど、でもやっぱり経験してみないとわからないこといっぱいあるじゃないですか、
そうですね、
まあそういう意味ではヨーロッパ編はまたちょっとアジアとは違った意味で、
そうです ね、アジアよりもこの旅の内容自体はヨーロッパの方が簡単だなって思いましたし、うん、まあ物語的にはアジアの方がスラム街とかで磨いたりとか、うん、インドのえげつないところで磨いたりしてたんで、うん、やっぱそっちには勝てないだろうなって思ったんですけど、うん、もうすでにアジアはいい意味で超えてるというか、うん、また別の物語を作るかなと思います、うん、
やっぱりそのエリアによってもね全然違うんだなっていうのをね感じます
よね、そうですね、
そしてジョン・ロブを持って帰ると、
ジョン・ロブを、はい、まあ、それが一つのゴール
ですよね、
なんかお土産ではないですけど、うん、まあ、この旅を象徴する靴になるのになと思います、
うんうん、ね、で今後宗匠さんは次はどのステージに行くんですか、このヨーロッパ編が終わった後、
一旦近い予定としてはイタリアに目指して移動するっていう感じですね、うん、はい、あとビザが2週間しかないんで、うん、最後はイタリアで過ごして、そこからまあ宣言協定のビザが切れてしまうんで、はい、イスタンブールに移動して、で
EU を1回出ないといけないから、ね、もう
中東編、中東に2ヶ月
2ヶ月
中東行って、うん、トルコ、イスラエル、うん、ドバイ、うん、またインド、うん、
でアジアを通って帰ってくる、
タイ行って日本帰るっていう、う
ん、あ、じゃあタイから戻るって感じですか、
そうですよね、もうここからは、まあ、日本に近づいて帰るっていう感じなんですけど、うん、
じゃあやっぱりまたちょっと懐かしのアジアも通りつつ、
そうですね、
感じですかね、
日本一周してた時にもう北海道まで行ってさ大阪帰ろうっていう前の東北通るような感じですかね、う
ん、また来た時とは全然違う、初めて行った時とは全然違う感覚ですかね、
そうですね、まあ、またインドも2回目ですけど今回行くの、うん、また違うエリア行ったりとかするので、
う
ん、
そうですよね、
本当尽きないですよねこの旅は、一つのフランスでもまだパリとエクサンプルバンスとリヨンくらいしか行ったことないので、他のとこも行ってみたいなっていうところ
もあります、うん、そうですよね、じゃあ来年はまたトラベラー
続けるんですか、来年の4月中旬から靴磨き世界一周第3弾でアフリカに行きます、
うん、アフリカ、
もうここはいかついと思いますもうアジアとヨーロッパじゃ話にならんくらい
ならないレベル感でしょうね、
レベルですけど、でまあアジアとヨーロッパでしっかり下積み積んだっていうあれもあるし、
あ、
やっぱ旅も慣れてきてましたし、本当に未開の地です、
いや、え、どっから入るイメージとしては、
イメージは最初一番いかついとこ行こうと思って、
あ、最初から行こうとしてんだ、
コンゴ共和国
いきなりコンゴから行くの
コンゴはなんでかって言ったらビザを取らないといけないんですよ、日本でちゃんとビザ取っていかないといけなくて、
あ、いけないからか、
で、うん、途中でビザ取れないん で、
うん、で日本から、
あとはビザなしでも入れる国に南アフリカとかケニアとか、
そっかそっかそっか、まあ、賢いといえば賢い、
そうですね、でコンゴで、うん、まあ、これは本当最初にしてラスボスみたいな感じなんですけど
いきなりラスボス、
サプールっていう、
はい、
聞いたことあります、
聞いたことあります、
アフリカのすごいやっぱコンゴって貧困な地域なんですけど、うん、内戦も多くて、はい、でもめちゃくちゃいいスーツを着てる軍団がいて、
あのすごいカラフルな、はい、あのスーツとかね、かっこいいの、
それがあの、うん、ポール・スミスも影響されるくらいの集団なんですけど、うん、サプールの人たちがなんでそのいいスーツを着てるかって言ったら、うん、俺たちは争わない、 なぜなら服が汚れるから。で、紳士は世界一おしゃれな部族って言われてて、そのサプールの靴を靴磨きトラベラーとして磨きたいの。
なるほどね、いいかもね。
そうです。で、今後で彼らの靴磨いて次の国に移動したいなと思います。
あの人たちはいつもあんな感じなの？なんかこうイベント的にやってるんですか？
だからそれが不思議なのが、やっぱコンゴって日本人ってなかなか行かない国で、
そう、
日本人とのツーショットというか日本人が会った経歴がないんです。
あ、そうなんだ。
それが何かのイベントでやってるのかもしれないし、日常かもしれないし、僕の中でこう幻なんです、伝説の人。
そう、私もなんか写真でしか見てないから、まあ、
本当にいるのかどうかもわからないんで、やっぱそこは靴磨きトラベラーとして
ちゃんと自分の目で確かめてください。
多分日本人で靴磨き、まあ靴磨きだけじゃなくて、あったら初の日本人になると思う。
そうですよね、
全部英訳されたやつが日本語になってるだけなんです。
そうなんですよ。私もだから、あのこっちのファッション雑誌とかでこう出てくるあの写真しか知らないし、だから確かに日本語では見たことがないし、でもうそういうは、まあ、華やかなね、ああいう派手な色っていうか、いろんな色のカラフルな、なんかここだけ不思議な世界っていう。でもすっごいおしゃれですよね、あれね。
やっぱアフリカの本当一番最初にコンゴに行くっていうのが、彼らの靴を、サプールの靴を磨くっていうのが、
ま
あ、大きな目標です。ジョン・ロブがヨーロッパの旅の象徴だとしたら、本当サプールの靴を磨くっていうのが、まあ、アフリカ編の表紙を飾るんじゃないかなと思います。
そしていきなり行くと、
はい、
楽しみね。
でも他にもこう、なんか疑ってて僕は、マサイ族とか靴履いてねえって言われてるんですけど、あいつら靴隠し持ってんじゃないかなと思って。
確かに。
いや本当、僕がマサイ族のあの槍持った人らが靴みたいな絵見つつて持ってて靴磨いたとしたら、もうそれ世界的なニュースになると思ってます。
そうですよね。
その写真一枚あれば僕もこれ一生なんか話持って話し続けよう。
いや怖っ。やっぱりアフリカって日本からやっぱ遠いし、はい、わざわざ入っていく人もなかなか少ないじゃないですか、はい、だからもうそれだけで、まあ、価値もね、人から見て情報量価値と写真の価値も全然違うだろうし、ましてや本当に靴事情はどうなのかっていう名前の声が聞こえるって、ね、
絶対あいつらも隠し持ってます。
いやじゃあちょっとそれをぜひ来年の報告会でまた教えてください、はい。いやじゃあまずジョン・ロブの靴をあと3ユーロでゲットして、
はい、
でこのまま南仏に行き、
はい、
で日本に戻られた後、まあ、来年のアフリカ編に目指してっていう感じですね。
はい、
はいはい、ということで、またなんかね、私は Facebook でいつもこう読ませていただいてますけど、またあの報告を楽しみにしてますので、はい、ご活躍応援してます。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
いつも聞いてくださりありがとうございます。この番組は日本時間の毎週木曜日の夜配信されています。同じく木曜日、日本時間22時から30分、 Facebook グループのパリ式願望実現ラボというコミュニティで中間ワークのライブを行っています。こちらはノート術の実践ライブ、パリ式願望実現するためのマインドという願望実現が加速するコミュニティです。アーカイブでももちろんいいのですが、ライブで参加されるとより効果が高いとの声をいただいています。時間が合う場合はアーカイブよりライブでぜひご参加ください。参加されるとノート術の教科書というプレゼントや他の特典もついてきます。パリ式願望実現ラボは概要欄のリンクからぜひご参加ください。よろしくお願いいたします。